ビズワークメディア。皆さんおはようございます。ビズハックメディアパーソナリティの小林武史です。ビズハックメディアは少人数経営 IT デザインを発信するメディアの名前です。一人から五人くらいまでの個人事業主や法人を経営されている方を対象に IT で効率化を図り経営をデザインしていくにはどうすればよいかを皆さんと共有していく情報発信番組です。本日の放送日、本日の流れと放送日をお知らせします。毎週火曜日、6時の放送です。8月4日と1週後の11日が再放送になります。内容は bizhack.net というブログを運営しているのですが、この中からいくつか選んでお話しします。今回はですね、本番組、ラジオデビューしてからですね1年になりました。振り返りをテーマにしたいと思います。番組前半では2019年7月3日の記事、自己発信できるメディアネットラジオを準備しています。番組後半では2020年7月8日の記事、ラジオのデビュー収録やりました。初めての仕事は段取りがすべての2本をお送りしたいと思います。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオを中継してオンラインでお送りいたします。本番組ビズハックメディアがですね、放送開始1年となりました。夢の種放送局の説明会に行かなければパーソナリティになることなんて考えたこともありませんでした。まあ放送局のね、あの提供クレジット、ご縁、応援、貢献をテーマにって言ってはりますけど、まさにその通りって思います。リスナーの皆さん、担当してくださる PA さんをはじめ、放送局の方々、応援してくれる私の奥さん、1年続けることができまして感謝します。ありがとうございます。引き続きどうぞよろしくお願いします。まあそんなこんなで続けた番組なんですけど、そもそもですね、何を考えて番組を持つことにしたのか、まあ今でもですね、緊張、収録するときにはすごく緊張するんですけど、デビュー収録時は特に心臓が飛び出そうでした。その時ですね、どんな準備をしたのか話したいと思います。2019年7月3日の記事、自己発信できるメディア。ネットラジオを準備しています、ちょうどですね1年前なんですよね。まさかね、今はねコロナとかなってますけれども、まあ、こんな状態になるとは、まあ、誰もねわからなかったと思うんですけどね、今もオンラインでやらさせてもらってますけど、ちょっとだけ IT に詳しくてあまり困ることないので、まあ、さっきもね収録時間決まってるのに40分もだべってるっていうわけのわからんことをやってましたけれども、ですね、私はもうこの今までこそこのパーソナリティという肩書きを持たせてもらって番組をやっているんですけど、もともとはですね、この全く関係なくて、ゲームのデザイナーを2年ほどやってから、ディレクター、プロデューサーなんかのフリーランサーっていう個人事業主ですね。これ5年ぐらいやってまして。で、それからゲームの開発とか運営会社の経営を13年ぐらいやったりとかしてて、ゲーム関連の畑でですね、20年ぐらいやっていたんです。で、間にですね、 会社の新会社を設立したり、事業を譲渡したりとか、まあ、悪いところでは倒産まで経験しているっていうことなので、波乱万丈かもしれません。辞めた理由っていうのはですね、まあ走りっぱなしでもうええやんっていう疲れたからなんですけど、まあね、そんな中、新しく始めたことの一つとして、ラジオをやらさせていただいているわけなんですね。で、なぜこのラジオを選んだのかっていうことなんですけど、まあ、発信していかないとダメだな、みたいなのを前から思っていて、オウンドメディアっていう言葉があるんですけど、ご存知ですかね。事故で所有するメディアのことでですね、こういったラジオのものであったり、ブログであったりとか、SNS を使って何かみたいなね、ああいったことをやろうかなとかいうのをなんとなくぼんやり思ってました。で、発信するっていうことだけの言葉で考えると、書くとか、見るとか、聞くとか、なんかそういう風な動詞が良いかなと思ってました。聞くってなると、音声発信が必要かな。そうすると、音声データである、なんか、ポッドキャストとか、そんなんがいいんかな、とか思ってました。で、音声発信だったら、ラジオがあるんだけど、結構一昔前のメディアみたいなイメージがあったので、あんまり選択肢には入っておりませんでした。で、そんな中ですね、2019年の2月某日に、音声スタジオを持たれている社長さんがいらっしゃいまして、その人と定例の経営会議みたいなのをやってたんです。で、その時に、まあ、議題が音声スタジオを活かす事業アイデアとかを話している時にですね、ラジオの話がちょっと出まして、何かのきっかけでその社長さんが夢の種っていうネットラジオ局を小耳に挟んだみたいなのがきっかけだったんですよ。で、早速何ですかそれっていうのでググってみたりとかするとですね、2月某日に話してる時に2月にですね、私大阪住んでるんですけど、大阪で説明会っていうのがあったんです。で、その社長さんの事業調査っていう名目で申し込みしたら、すぐに、受領されたので行きました。まあ、電車で行って20分ぐらいのとこだったんで、めちゃくちゃ近いやんっていうのがありました。で、調査目的で行ったんですけども、話を聞いてみるとですね、これはめちゃくちゃいいなって思いまして、その社長さんどうのこうのというよりは自分でやろうかなって思ったっていうのが始まりなんです。で、まあこれの良かったところはいろいろあるんですけど、まあブログの方にバーって書いてますけど、なんかお金のとこはこうなってあんな感じとか思ってて、なんか新しいことをやったり、オウンドメディアが特にそうなんですけど、自社サービスになりますから、育てていくのっていうのがすごい時間かかるなと思ってたんですよ。で、これ、収益化するのにもうめちゃくちゃ時間かかると思ってたところで、覚悟を持って臨んではいるんですけど、お金になっている今の仕事をどのくらい止められるかなんていうのを試算とかもねしてたんです。で、自分だけで行うんだったらリスクが高すぎるんで、どっかのとこと組んでできないかななんて思ったりもしてたんですね。の時にもうすでに放送局があって、ラジオ番組いっぱい持ってて、パーソナリティさんもいっぱいいるなんていうのを見つけたもんですから、これはいいやっていう話でですね、今やってることを、その表みたいなの作ってたんですけど、そういうと印刷して、今の代表の方とかにも見せて、こんなことやりたいんですけど、こんなのやっていいんですかっていうところで、つまり、お金いくらかかるんですかとか、そんな話なんですけどね。で、この音源の部分とかの権利の部分とかどうなってるんですかみたいな話をしたら、まあ、はっきりしたものがあったんで、あ、だったらいけますよねみたいなのがあった上に、すぐにそのパーソナリティになるための3ヶ月の講座っていうのが用意されてたんですよ。もう申し込む方法とかも全然知らないかったんですけど、まあ、その説明が聞きました。聞いた後になんかあったので、もうじゃあ書きますねって書いて、そのまま入ったっていうのがあります。ブログの方にもですね、このテスト収録した時の様子の写真とか、まあ懐かしいなと思う。まあ僕ふざけば格好してますけど、なんかそんなやってるんで、よかったら、あ、こんなやつでもいいのかなって思うかもしれないです。でですね、自己発信できるプラットフォームが出てきてるっていうのもちょうどあったんですね。だから この時だったらノートとかボイシーとかがバーって出てるところで、今だったらラジオトークとかあんなもあるかもしれないですね。ただ、これちょっとピンとこない部分がいろいろありまして、なんか権利が向こうの方に全部あるとか、音源持ち出しできないとかっていうところがあるので、ちょっとこのコントロールするにはちょっと難しいなと。 相手の方も音声とかのやつがこれからの時代合うだろうみたいなことになってるから、集客力とか抜群なんですけど、なんかそれやっても、その、なんでしょう、YouTube ほどの爆発力はないし、収益化するのも結構大変だなとか、逆に大変、やる人が多すぎて、差別化難しいな、なんて思ったんで、もっと、なんつうかね、こじんまりした多様性の、なんか、夢の種放送局の場合だったら、プラモデルの話してる人とかいますよとか、あ、オタクな人とかいいんすねとかいうので、あ、多様性ある方が面白いな、とかすごく思いました。僕ができることなんていうのも、なんか、偉そうに言いますけど、なんかビジネス系とかは強いかなと思うので、まあそういった話をした時誰聞くねんとか思ってたんですよ。で、音声で出すんだったら、もっと、なんですかね、あと世の中にあったようなこととか面白おかしいこととかやったり、ゲストをどんどん持ってきてとか、そりゃいけるなとかいうのをやったところで、それ面白いのかなとか、いや、面白いかなじゃないです。自分が続けられるのかなって思った時に、ちょっと無理かなと思って、このスタイル、今も全然一人喋ってますけど、で、いいんじゃねえかなとか思いました。ネットラジオとかやると、双方向になるんで、今の社会にはピッと、特にね、今、本当さっきの新型コロナウイルスなんて言ってますけど、こんな時なんか余計ぴったりやな、とか思っています。で、発信側になると、それなりに敷居が高いんじゃないかな、と思ってたんですけど、まあまあ、言っても私、コンピューターの仕事とかしてから、ある程度強い、みたいなこと言われるんですけど、言われたところで、機材の知識自体は、まあ、あんまないなとか思ってるし、まあ何よりネタが続かないかななんて思ってて、敷居はもうやるとは決めましたけど、なんか、やばいなっていうのは思ってました。で、その中で、やっていくと、まあ別にこの放送局だけじゃなくて、ポッドキャストの配信とかやられてる方のやつとかあったんで、そういうのを見ていくと、ああ、やっぱりみんな、長く続けるコツとか書いてらっしゃったりするんだなみたいなリンクも貼ってますんで見てください。ね、というようなことで安心しつつなんですけど、やっぱり、とは言っても、パソコンとかデータの知識が全くないってなると、やっぱりちょっと敷居は高いんかなって思いますと。で、そのような場合、別にこれ夢の種放送局さんを宣伝するつもり別にないですけど、私のようにですね、その、パーソナリティになるための講義に参加して、放送局の、というインフラがあるっていう時に、PA さんとかも今日もその、食べたりする楽しい会話ができたりするわけじゃないですか。の時には、番組でこうやって喋ったりすることだけでいいっていうところでも発信できるっていうのは、まあ、無料ではないですけど、お金はかかりますけど、こう出していく分には、全然、ええんちゃうかなって思うと思うんですよね。まあ、ただ、その、ネットラジオをすることが目的ではないっていうのは、ちゃんと、なんであなたが配信しないですかっていうのは、持ってないと、あんま意味はないかなって思いますと。だから、お客さん、まあ、リスナーさんですね、聞くっていうアプローチは、音声発信になるから、感情を直接伝えることができるし、ノートなどのプラットフォームで展開するんでも、まあ、今やった音声とかもありますからね、とかで、やりつつでもいいとは思うんですけど、PA さんいるところでやったりすると、もっとなんか、アットホームと言いますか、じりなる情報が入るというか、まあ、その中でこんなやりましょうかね、みたいな話でやっていくのもいいんじゃないかなって思います。で、戻ると、オンドメディアの一環で、書く、見る、聞くの中で選んだ媒体だったんですね、私の場合。決して、ラジオが好きだからやったっていうことではあんまなくて、自社サービスを育てるために、例えばブログを毎日か続けるみたいな考えあるじゃないですか。ああいうふうな感じでやってます。で、裏打ちされてるのは、私の場合は事業で展開したいなって思ってたんで、売上と費用の関係であり、儲けるっていうことを、やってます。うん、決して、ボランティアじゃねえし、みたいな話。で、続けるんだったら金がいるって話なんですけどね。だから、お金のことも非常に言いますっていう感じですね。なんか、儲けだけで、ただし、儲けだけで行くんだったら、アフリエイトのサイトとかをブログでやった方が、例えばネイルのやつとか、痩せるとか、ためのダイエットのやつとかをやれば、やった方が、それは人気はあるし、いいと思うんですけど、否定してるわけじゃないですよ、別にアフリエイトのこと。僕合わなかったっすけど。だから、お客さんに対して求めてることを狙って提供して、常に改善することとかができるから、そうですね、ラジオ好きだからっていうよりは、その何したいかっていうところがないと、うん、なんか自分のクレバーさがないと、ちょっとできないかな、なんて思いました。だから、育てるっていう言葉がありますけど、 これ育てるって言葉ググったりするとですね、一人前になるまでの過程をうまく進むように世話を焼き、助け、導くみたいなことなんですよ。だから育てるっていうことなんで、一人前になるまでなんですよね。だから、ずっと続けられるみたいなことも結構大事でして、一人前になるまでに、そんな、時間がかかるのは当たり前やんって思うので、一人前の定義をしっかり持ってですね、例えばお金で行くんやったら毎月100万円欲しいとか、100人の人に聞いて、ラジオだったら100人の人に聞いてもらいたいとか、なんかそんなんでもいいと思うんですね。まあ適当でいいと思うんですよ。別に人がどうとかいう話じゃないと思うんで。っていうとこで、一人前っていう物差しを作って、そこに向かうためにどうするかっていう設計書とか、いう形をなんか作ってね、持っていくと、やるといいんじゃないかなと思います。これ、形にすることってとても重要だと思うんで、その、なんとなくやってると、ずるっていっちゃうんで、なんか、私以外の誰かに見てもらうっていうこともよく見せるんですけどね。こんなやつ考えてますって お見せするんですけど、いろんな人に僕の時も。で、見てもらうこともできますし、で、それでご意見いただいたりすることもあるから、見直しもできるんで、いいと思いますよと。やり方的には A4 サイズで1、2枚ぐらいでいいと思うんですよ。そんないっぱい書いても誰も読まないし、鬱陶しいから。簡単でいいんで。なんかそんなことをしながらやったらいいんじゃないかなって思いますと。で、何かサービス展開とかしたいなとか、物を売りたいなとか、自己発信したいなとか思うんだったら、やっぱ発信しないとダメだと思いますと。今は、この今回のやつとかも、ズーム使ってオンライン収録とかしてるんですが、何でしょうね、もうこう、安くて高品質なものとか、どんどん出てくるので、まあこれであれですよね、5G とか入ってきたらもっと通信環境良くなるでしょうし、まあ当然機材とかも買い替えないとダメかもしれないですけど、やりやすいと思うんですよね。で、いっぱいある中で、まあ、逆にアナログ的な PA さんがいるスタジオでの放送っていうのもいいと思うんですけど、この発信するだけで今も手振り身振りでこう喋ってるんですけど、これ見えないじゃないですか、みんなには。だから動画とかでもやろうかなとかね、セミナーでみんなで話しましょうよとかいう時とかで出て行ったりするっていうことで、五感全部使って発信するっていうのが大事だと思うんです。だから、比較的簡易にお客様が欲してるもの、こととかに、アプローチは別にオンラインでもできると思いますし、こういうラジオのところでも熱量は伝わると思うんで、そういう話ができたらいいなって思いますと。というようなね、ことを、それっぽいことを言ったっていうのはちょっと後付けかもしれんなと思いつつ、やりましたっていうのが、パーソナリティになる前の話でございました。前半を終わりたいと思います。ジングルいきます。
ご縁応援貢献夢の種。
はい、後半始まります。2020年7月8日の記事なわけないか、2019年7月8日の記事、ラジオのデビュー収録やりました。初めての仕事は段取りが滑って、デビューしてからあっという間の1年間だったなって思っているビズハックメディアパーソナリティの小林です。これ、まあ、今回1年目っていうことがあって、昔書いた、まあ、へったくそなブログのやつですけど、何が言いたいかよくわからんなって自分でも思いつつ、見たるときに、まず1個、あ、そうだったと思ったのがですね、初めは2人でやってたんです。まあ、沢田っていう女子が1人いたんですけどね。これ、学生さんだったんで、就活で忙しくなって、収録2回ぐらいで卒業っていうなんかわけわからんことになりましたけど、2回かよっていうね、まあ、あったんですけど、まあ、ちょっと人気はあった子なんですけどね。で、最近はちょっとまあ、会ってはいないんですけど、まあ少しでも、やってよかったかって思ってもらえるとですね、嬉しいですね。元気ですか沢田さん、ね。はい。先ほどは、自己発信する、メディア、どういうかね、自分、やる前はこんな思ってましたみたいなこと言ったんですけど、まあ、なんやかんや言いながらですね、やっていくと、デビューしましたみたいなのがやっぱ来るわけですよね。なんか箱に乗せてくれはるから、いやおなしに卒業するしかないし、デビューしないとダメみたいなことにはなるんですけど、まあその当時のことのやつを書いてあるので、これ ね、皆さんにお伝えしながら、なんか、新しくなった、パーソナリティの方もいらっしゃると思うんで、同じですよって、言いたいかな。僕、ぼっちなんですけど、さっきも話してましたけど、あんまつながりないから、他の人とも話したいっすわって思ってます。ぼっちなんで。全く緊張していないように見えるって当時から言われてたみたいです。書いてるんで。なんですけど、この時はスタジオでやったんですけどね。自宅に帰ってから、僕、爆睡してるんですよ。だから、疲れとるって、緊張しとる通念って思ってます。で、今の収録も、そら緊張しますよ。どんだけ準備すんねんとか思ってます。心がちっちゃいかなんかわかんないですけど、それはずっと変わらないなと思ってます。で、まあ、この時のデビュー収録の様子をもとに、ね、いきなりやるわけじゃなくて、要するに、なんですかね、いきなり本番に出て強いタイプじゃないわけですよ。だから、準備しないとダメなんですよね。これ仕事中にも繋がると思うんですけど、まあ、要するに段取りどないしてやったんや、みたいな話です。初めてやる仕事は段取りが全てだと思います。特にですね、初めての時がとっても重要でして、まあ、この時何書いてるかって、まあ、オリンピックなんか書いてますわ。開催22時程度で準備4年かかってますみたいな。とかね。あと学校の話とか。で、明治の教育制度は小学校の数が2万17校で準備7年とかね。要するに準備、開催、東京オリンピックは、まあ、今回コロナの影響で来年になっちゃいましたけど、当時決まったのは7月の24日の金曜日から8月の9日の日曜日までの17日間やったんですよ。で、学校の数で言った2018年の小学校の数が、19,892 校とかね。なんか、なってるわけですよ。なんか、これ何言ってるかって言うと、例えば、東京オリンピックは17日間ですし、で、学校の数とかも、明治に作った時に2万校あって、ちょっと減っとるぐらいなんですね。少子化っていうのがあるんですけど、要するに作った時に、初めから予想して、そんだけの数の学校を作っとるわけです。みたいなことなんですよ、これ。で、それやるのに7年かかったんですけど、つまり、その、転用聞くものとしては、寺子屋とかを全部学校に書いたりとかしてるんですけど、初めからこんぐらいは、2018年、19年の段階に耐えれるような数だけ用意しとったってことなんです。で、オリンピックやるときも、17日間なんですけど、4年前には確定しとかなあかんので、そっから準備しますっていうときに、準備期間、こんだけかけてやんのちょっとだけですっていう話です。今やったらこうやってうまく喋れるんですけど、その時は何言ってんか分からなかったかもしんないです。で、準備することで発生する事柄に気づいて改善はしやすいんじゃねえかなって思います。まあ、オリンピック一つとってもですね、各国の調整とかさ、自国の各、観光省庁とかの関係とか、今でもなんかもう、東京都となんか国と、合わへんでしょ、なんか喧嘩したりとかしますやんか、まあ、メディアで言うことかとか思いますけど、まああんなもんですよ。で、なんかエンブレムのなんとか問題とか、有名な建築家になんかやってもらったら全然安いお金じゃなくてすげえ高いみたいなとこになったら変えたりとか、なんかいっぱいありましたよ。なんか移転問題とか、まあ段取りいっぱいってことですよね。やることいっぱいなんで、それぞれに対して目標設定、使うお金、期間、それに合う人、全部やってプロジェクトってスタートしなあかんすよねと思ってて、結局準備しかないよねって、うん、で何度も発生するんか一回きりなんかでやり方は違うと思うんですけど、まず何度も発生することがあるんだったら、もうルーティン化してしもた方がおすすめですね。思考停止状態に陥ってやるんじゃない。今僕ブログとかのとこでも、その書けます。まあ、ラジオにしてもこうやって話しますとかする。今の状態ってどうなってるかって言うと、完全に思考停止状態でして、まあ、当然準備のとことかでアホみたいに考えてるからできることなんですけど、でないと、思考停止とかんと、この一時今の間で考えてると、噛むは何言ってんか分からへんわってなるじゃないですかっていう話なんですけどね。で、まあ、そういうのがあります。で、これを、まあ、でっかい話しましたけど、別に、ラジオ収録で誰も聞いてるわけではないんですよ。収録の初めのデビューなんて。なんですけど、その時にも同じこと考えて、収録の毎回発生するじゃないですか。だから、今も使ってるんです。今回のやつの原稿書く時も同じの使ってるんですけど、何でも発生することなんで、進行表っつうのを作りました。 で、これ Q シートって名付けて、まあ Q っていうのは、あの、ラジオとの始まりとか終わりに音楽が流れたり、あの、パーソナリティとか PA さんがやるときに、Q のタイミングとかってテレビでやってますやんか、あれのこと。なんで、Q シートっていう名前をそれっぽいから呼んでるだけなんですけど。で、なるだけ簡単、まあ、これ、いつも同じですけど、A4 サイズで1、2枚しかないです。で、いつやんのみたいなとか、例えば、3つの要素を考えてるんですけど、出演者や放送日、収録日などの固定情報を書いて、で、当日の時間、喋る内容などの進行情報、で、ゲストさんとかいらっしゃったら、それの第三者情報とかを、PA さんとかにもお伝えしないと、なんか、誰やねんとかなっちゃうから、そういう話を最初に書いて、で、これを Google ドキュメントとかで共有しているようにしてるんですけど、まあ、当時はね、うちの方でも、進行者2人、さっき言いました沢田とかいたんで、にべて進行するために共有の、なんか Google ドキュメントとか使った早いなと思ってやってましたっていうのをですね、そのデビューの時の書いた Q シート画像でボカーって貼っつけてるんで、むちゃくちゃ恥ずかしいなと思いますが、まあ、と言っても1年前にはもう8本ですけどね、自由に見てください。で、これを元に収録日の当日様子とかをまとめていまして、デビュー収録の段取り90分で、前日から準備して何やったかみたいなババババって書いてます。これ思考停止状態にしてるんで、30分くらいで終わらせてます。要するにルーチン化しちゃって、ちゃんと考えること考えてルーチン化しちゃえば、思考停止状態で実行するだけなので、30分くらいとかで終わりますっていうような話かな。だ今回のやつも、確かに、その、今の、藤本さんとか、PA さんと話をさせてもらうときとかも、考えてないっすわっていうのは、なんとなくはずっと考えてるもちろん。の上に、今の話をしてるから、出ないと、どの記事選ぶねんとかも、分かるわけあらへんやんっていう話やから、ちょっとやったりしてますよっていう感じ。で、段取りしないとしんどいっす。段取りして楽にしましょう。段取りとして使った時間は全部でこの時でも90分ですし、今も同じぐらいです。で、これをやっといたら緊張はするんですけど、焦りはせんですわ。例えば噛んでも元に戻せるかっていう話だったりするんで、こういうのはやりましょうと。だから、冷静に判断できるようになるから楽になるんで、やりましょうと。当然この時とかはね、なんか Q のタイミングとかも集中しちゃってるから、ピエスさんが言ってくれてんのに見てないとかあって、あにゃーとかなりましたけど、あにゃーって、まあ、ですわ。っていうのがありますけど、こんなんやったらいいと思いますよ、みたいなのを、いつでも使えることですし、今もやってることですっていうのを書いてる内容を言いました。中身を充実させることより、ことに皆さん時間を割いてください。段取り上手になったらできるようになると思いますよ。という話でした。
夢の種。
はい、ブログやってます。bizhack.net で検索してください。アルファベットで https://bizhack.net/です。ツイッター、フェイスブックやっております。ツイッターアカウントは小畑アットマークビズハックです。フェイスブックアカウントはビズハックです。フォローお願いします。たくさん絡んでください。セミナーワークショップ告知していきます。ブログの方で見てください。メルマガブログからアメアド登録お願いします。お問い合わせ、ラジオに関してもブログの方からお願いいたします。今回はですね、番組、ラジオデビューしてから1年になりましたので、振り返りの話をしました。いやね、あっという間の1年でしたね。とりあえず23回放送はできたんで、少しだけ慣れました。もう他のこと気にせずにちゃんとやるっていうことばっか考えてました。で、ポッドキャストとかもね、配信とかさせてもらってるんですけど、もう配信してるだけで、広がるためにやってるんですけど、ちょっとま、手入れられてないなと思ってるんで、多くのリスナーさんに聞いてもらいたいと思っています。これからも皆さん2年目もどうぞよろしくお願いいたします。それでは次回もお会いしましょう。ビズハックメディアパーソナリティの小林でした。バイバイ。